ゆっくり潜っていってね。モバイル、通信、IT 関連のニュースや話題などを取り上げて、中の人の意見や感想を述べてみたり、製品レビューまがいのことをしてみたり、様々な体験や見聞についてお話をしてみるポッドキャストです。
ゆくもばでのおしゃべりは、すべて合成音声でお送りしています。
多少お聞き苦しいことがあるかもしれませんけど、どうぞご容赦ください。
ゆくもば、第220回です。お届けいたしますのは、ネタを探してくるのが、中の人。そのネタをお話しするのは、佐藤ささらと、
鈴木つづみと、
嫌です。
台風が過ぎ去って、少しは涼しくなるかと思いきや、あっという間に暑さが戻ってきました。
昔はこんなに暑くなることなかったって、中の人がぼやいてましたけど、今年は本当に尋常じゃない暑さですよね。
今年は例年と比較しても、冷房をフル回転させているように思いますが、油断するとすぐに熱中症になりそうなので、無理せず冷房に頼った方がいいですね。
水分を取るのも重要ですが、水ばかり飲んで体内のミネラルバランスが崩れると、水中毒に陥ってしまいますので、適度な塩分などのミネラル補給も重要です。
それでは、今回のニュースです。
みずほ銀行と JR 東日本は、iPhone 対応の電子マネーサービス、みずほスイカの提供を開始しました。みずほ銀行のアプリ、みずほウォレットの iOS 版において、店頭での支払いや鉄道乗車券として利用することができます。スイカでのチャージ方法は、駅の券売機やコンビニでの現金チャージか、クレジットカードと紐付けてチャージする、二通りの方法があります。みずほスイカでは、Apple Pay 対応の iPhone 単体でスイカの発行やチャージ、支払いができるとのこと、スマートフォンアプリ、みずほウォレットの決済部分の一つのパーツとして提供されています。チャージは1回につき1000円から1万5000円、最大2万円までチャージすることができます。Apple Pay のスイカとは、クレジットカードを用いなくても、みずほ銀行の口座と連携することで利用できること、プラスチックカードからのスイカの移行や、クレジットカード一体型のスイカからの移行には対応しないこと、定期券、特急券、オートチャージに対応していないといった違いがあります。なお、Apple Pay のエクスプレスカードにみずほウォレットを登録することもできます。Apple Pay に JR 東日本のスイカと、みずほスイカの両方を共存させることもできるようですが、エクスプレスカードに登録している方が優先的に使われるとのことです。
みずほ銀行の預金口座と連携する形で、スイカのサービスが利用できるという、使い勝手が良さそうなサービスが開始されました。銀行口座と連携しているということで、デビットカード的な使い方ができますが、決済手段はスイカなので、デビットカードに対応していなくても、スイカが使えれば利用できるというのが強みですね。オートチャージには対応せず、あくまでチャージされている額の範囲内しか利用できないこと、チャージは口座の残高から行える、口座とスイカの残高を確認しながら使えるなど、利便性も高いように感じます。ちなみに、Android 版のみずほウォレットは、クイックペイと連携したキャッシュレス決済が利用できるとのことで、 Android 版と iOS 版では利用できる決済サービスが違うわけですが、これについてみずほ銀行では、2つのスマートフォンを使うことは稀であり、みずほ銀行としては混乱がない形で推奨していきたい、としているようです。モバイルオタクの皆さん、2つのスマートフォンを使うのは稀だと思われているようなので、うっかり間違えて使わないように注意した方がいいですね。
ソフトバンクとウイルコム沖縄は、バイモバイルブランドとして初めて、初心者向けスマートフォン、簡単スマホを8月9日に発売することを明らかにしました。簡単スマホは京セラ製、文字を大きくしたり、機能やアプリを厳選したりして、使いやすさに配慮したホーム画面を用意しており、よく使う連絡先を4件までホーム画面の下に配置できるほか、電話、メール、ホームは専用ボタンを用意してすぐに使えるようにされています。不在着信などがある場合は、対応するボタンが光るようになっているほか、音声検索は専用のサイドキーを設け、ワンタッチで利用することができるとのこと。ネットにつながらない、音が鳴らないなど、操作に困った時に、アイコンを押すだけで内容を検知して解決する、押すだけサポート機能をホーム画面の中央に配置したほか、解決できなくても、専用のカスタマーセンターに無料の通話で直接相談できるとのこと。料金プランは、簡単スマホ専用のものは用意されておらず、バイモバイルの既存の料金プランを選んで利用することになります。ディスプレイは5インチ、HD 解像度の液晶ディスプレイ。CPU は、スナップドラゴン430、メモリーは 3GB、ストレージは 32GB、アウトカメラは1300万画素、インカメラは500万画素。OS は Android 8.1、防水、防塵性能を備え、通信速度は下り最大 112.5Mbps、上り最大 37.5Mbps です。
Y モバイルとしては初めて、初心者、シニア向けのスマートフォンを発売というのは、少し意外でした。京セラが製造を担当していますが、京セラ端末の特徴の一つであるスマートソニックレシーバーは今回は採用されていないようです。スペックとしてはオーソドックスなミドルレンジ端末といった感じにまとめられているように思うんですが、解像度が HD 解像度というのはちょっと心細いんじゃないかなと思わないではありません。すでにこの端末の発売に合わせた CM の放送が始まっていますが、CM キャラクターが芦田愛菜さんというのはともかくとして、CM の内容がいまいち何を訴えたいのかよくわからないというのが本音で、この端末を本当に売りたいのかちょっと疑問なんですけど、大丈夫なんでしょうか。
ウェザーニュースは、スマートフォンアプリ、ウェザーニュースタッチで、ゲリラ雷雨アラームの登録、およびゲリラ雷雨防衛隊の募集を開始しました。ゲリラ雷雨アラームは、急に襲ってくる雷雨を予測、通知してくれるサービスで、2017年に提供された同サービスはこれまでの実績で、全国平均で59分前までにゲリラ豪雨発生の危険を通知し、90% 予測することができたとのこと。通知の際は、発生する可能性に合わせて危険エリア、注意エリアを案内するとのことです。ゲリラ豪雨の予測は一般には難しいとされていますが、ウェザーニューズでは独自の AI 技術を活用し、降水分布を高解像度で解析、予測する。短時間予報解析モデルを今年2月に新開発したとのこと。 従来は30分より先は 1km メッシュの降水予測しかできなかったとのことですが、新しい解析モデルを用いることにより、3時間後まで 250m メッシュという高解像度の降水分布予測を提供することができるとのこと。隊員を募集するゲリラ雷雨防衛隊は、ゲリラ豪雨の可能性があるエリアの隊員に、防衛隊本部から雲の監視を依頼する指令を出し、指令を受けた隊員は雲を監視し、怪しい雲を発見次第リポートを送る。そのリポートを解析し、本部がゲリラ豪雨発生の可能性が高まったと判断した場合は、ゲリラ雷雨アラームで通知するという仕組みであるとのこと。ウェザーニューズでは、2005年11月よりウェザーリポートとして、同社携帯サイトの有料会員より、周辺の気象状況を報告してもらい、予報精度を向上させるという活動を行っていますが、ゲリラ雷雨防衛隊はその発展系で2008年から実施しています。隊員から送られてくるリポート、気象庁の観測データ、同社が運用している高頻度気象レーダー、ウィズレーダーの観測データなどをもとに解析を実施するとのことです。
今年もゲリラ雷雨アラームの運用が始まったみたいですね。解析に使用している観測データを収集する気象レーダーについて、従来の気象レーダーは、上空2000メートル以上、1万メートルの範囲を観測するのだそうですが、ウェザーニューズが運用している、高頻度気象レーダー、ウィズレーダーでは、上空2000メートル以下を6秒ごとに150メートルメッシュ、半径50キロメートルの範囲で高頻度の観測を行うのだそうです。全国におよそ80カ所に設置されているとのことで、そのうちの一つは、かつて海上自衛隊が運用していた南極観測船、砕氷艦、初代しらせに搭載されているんだそうです。しらせは退役後、一度はスクラップになる予定だったそうですが、ウェザーニューズが買い取り、現在は同社が運用する気象観測船、ローマ字表記のしらせになっているとのこと。話を戻しますが、ゲリラ豪雨の発生が事前に分かれば、様々な対処を取りやすくなるという意味で、非常に良いことだと思います。特に近年、豪雨による災害が増えていますから、災害クラスの豪雨も事前にその兆候が分かれば、防災の観点からも非常に良いことなので、今後とも継続してほしいですね。今回のニュースは以上です。
そろそろ夏休みを取られる方もいらっしゃるのではないでしょうか。中の人は次の週末から夏休みを取ることにしています。
ですが急遽仕事が割り込んだせいで完全に連続の休暇にすることができず、後半を分割して取得する羽目になったようです。しかも休日出勤も発生するとか。
今年は諸般の都合で中の人の仕事のペースが例年と違っているようですけど、今年は最後までペースをつかめないまま終わってしまうんじゃないかって感じもするんですが、
それでストレスを溜め込んで散財に走るという流れですね。わかります。
まあある意味いつものパターンのような気もしないではなく。
この番組ではお聞きいただいている皆様からの感想やご意見をお待ちしています。
iOS のポッドキャストアプリや iTunes からのレビュー投稿、 Twitter のハッシュタグシャープ YUKUMOBA をつけたツイート、配信に利用しているシーサーブログや告知ブログ、ゆっくりもばって言ってね、アフターザポッドキャストへのコメント投稿などなど、メッセージをお寄せいただく方法を複数用意しています。 配信ブログ、告知ブログの URL は、ショーノートをご覧ください。
告知ブログではごくたまに、中の人のイベント参加レポートなどをはじめ、ゆくもばに関連する話題や、配信には載せられないようなお話が掲載されることもあります。
いただいたコメントは、番組内のコメント紹介でご紹介させていただきたいと思っています。
このほか、中の人は YouTube で動画を配信していたんですけど、近頃は諸般の都合で新規投稿を停止中です。チャンネル登録、いいね評価、コメントなどが多くいただけると、中の人がまたやる気を出すかもしれません。チャンネルやプレイリストへのリンクは、ショーノートに載せておきますので、お暇な時に見ていただけたらこれ幸い。
それでは、今回はこのあたりで失礼いたします。
また次回、皆様のお耳にかかれますように。
ゆっくりもばっていってねは、合成音声の作成と編集に、チェビオ、クリエイティブスタジオを使用しています。
合成、編集、その他もろもろまとめて全部の担当は、中の人、AKA、ハイマウント。
声は、佐藤ささらと、
鈴木つづみと、
イヤでお送りいたしました。